公明平塚上野仁志議員、確かな未来で笑顔あふれる街に。予算編成方針問い、令和7年度の行財政運営の取り組みと成果、課題を伺う。市長、民間活力の活用や未利用地などの有効活用、公共施設の最適化や基金の運用のほか、改修困難な一部の再建について、新たな適正管理の取り組みを導入した。また、税源寛容につながる取り組みが実を結び、16年ぶりに普通交付税の不交付団体となった。今後も持続可能な街づくりを進めるためには、将来にわたる安定的な財源の維持や確保が課題である。問い、民間のインパクト投資ファンドなど、新たな取り組みに対する見解を伺う。企画政策部長、他の自治体の事例を参考に研究していきたいと考えている。問い、市民を物価高騰からどう守るのか伺う。市長、これまでも国と連携し、中小企業等賃上げ応援奨励金や、小中学校などの給食食材費支援、スターライトマネーによる市内経済の消費喚起など、地域の実情に応じた対策を迅速かつ切れ目なく講じてきた。今回の重点支援地方交付金の活用においても、さらなる支援の検討を進め、市民生活を守り支え、経済活動への影響を最小限に抑える対策を講じていく。フレイル予防。問い、本市のオーラルフレイル対策の特徴と成果を伺う。健康子ども部長、産官学民連携で取り組み、東京大学からは住民主体の教室運営に対する助言を受け、産業界からはリーフレットなどの作成支援を得ている。令和4年度から令和6年度にかけて、モデル地区で集中的に普及啓発を実施した結果、フレイルの発症や悪化を抑え、介護給付費が抑制される効果が見られた。また、本市の取り組みの独自性が評価され、県内で唯一、保険者機能強化推進交付金の成果指向型配分枠の採択につながった。問い、今後は介護費の削減額などを目標にする必要があると思うが、いかがか。健康子ども部長、成果目標を立てることは大変大事なことだと思っている。今後は費用なども踏まえ、成果目標が立てられるような手法についても研究していきたい。海辺の魅力アップ。問い、平塚シーテラスの渋滞対策を伺う。都市整備部長、開園から1ヶ月間は多くの来園者が見込まれることから、土日と祝日に臨時駐車場やシャトルバスを用意した。また交通誘導員を重点的に配置することで、国道134号に多少の混雑は見られたが、渋滞の発生はなかった。問い、浜辺の散歩道に健康のために市民が毎日歩きたくなるよう、平塚シーテラスまで何キロのような距離数を表示した案内が必要と考えるが、見解を伺う。都市整備部長、園路内の各所には案内サインを設置しており、施設までの距離も明示している。今後、利用者の声を踏まえ、さらに検討したいと考えている。問い、平塚シーテラスで写真を撮る際に、本市だとわかるようなモニュメントを設置して、来園者に発信してもらいたいと思うが、見解を伺う。都市整備部長、平塚シーテラスには眺望などいくつかの映えスポットがあると思う。現在新たなものは考えていないが、今後検討していきたい。この他の質問。平塚市地域防災計画改定素案について。入札不調について。